こんにちは。今回は皆さんと一緒に共有いただいた情報源、特に不動産経営でのスマートロック導入について書かれた INA ウェルスビジョンの記事、これを深掘りしていきたいと思います。なんかすごく効率化できそうなイメージですけど、現場のリアルな声も気になりますよね。
そうですね。この記事をもとにスマートロック導入の、まあ、いい面だけじゃなくてですね、意外なハードルとか、あとそれをどうやって乗り越えていくか、具体的なアプローチを皆さんと一緒に探っていければと思います。
いいですね。
はい。単にこんな技術ありますよ、じゃなくて、ちゃんと皆さんの経営判断に役立つ、そういう視点を提供したいなと。
頼もしいです。では早速メリットからいきましょうか。記事ではやっぱり業務効率化、あとコスト削減が大きいと。
ええ。
内見対応で、55分、鍵の受け渡しでも30分。これ削減できるケースがあるっていうのはかなり具体的ですよね。
そうですね。積み重なると大きくて、月20時間以上削減できたなんて話も出てましたね。
20時間?それは大きい。
ええ。レオパレス21さんの例だと、20万個以上導入して、年間で10万時間も削減したとか、そういうインパクトのある数字も。
10万時間、すごいですね。物理的な鍵の管理とか受け渡しの手間がなくなるっていうのは想像以上に効果があるんですね。
そうなんです。それにセキュリティ面、ピッキングされにくいとか、誰がいつ入ったか履歴が残るとか、これも管理する側としては見逃せないポイントですね。
なるほど。あと家賃に上乗せするっていう動きもあるんですね。付加価値として。
はい。月1000円アットで年間だと12万円の増収になったなんて例も紹介されていました。
へえ。単なるコスト削減の話だけじゃないんですね。
ええ。ただまあもちろん良いことばかりでもなくてですね、記事ではハードルもちゃんと指摘されてます。技術面、経済面、あと運用の面、この3つですね。
3つの壁ですか。まず技術面というのは。
すべてのドアにこう、ポン付けできるわけじゃないっていう。特にちょっと古い建物だったり、デザイン性の高いドアとか、あとノブと一体になってるシリンダーとかですね。そういうのには対応できないケースが、まあ、依頼とあるんです。
なるほど。
これが全物件に一気に導入するっていうのを難しくしてる大きな要因ですね。
その互換性の問題、もう少し聞いてもいいですか。つまり、導入したくても物理的にちょっと難しいっていう物件が結構あるということですかね。
まさにおっしゃる通りです。なので、導入前の現地調査っていうのが非常に重要になってきますね。
なるほど。
それから、経済的な壁。コストですね。記事の試算だと、100個導入するのに初期費用で300万円。
300万?
ええ。それに年間の運用コストも120万円以上かかる。と、結構な投資額になりますよね。
300万ですか。初期で。ランニングもかかるとなると、その投資に見合う価値をどう見出すかですよね。
そうなんです。だから、このコストをどう回収していくか、その計画が、絶対に必要になってきます。
そして、運用面。ネットワークに依存するとか、スマホの電池切れとか、高齢者の利用、災害時とか、いろいろありますね。
ええ。例えば、Wi-Fi が必須のモデルだと、もし通信障害が起きたら遠隔で操作できなくなるというリスクがあります。まあもちろん、Bluetooth とか暗証番号とか、ローカルで開けられるモデルが多いですけどね。あと、入居者さんのスマホ頼みだと、充電が切れちゃった時とか、なくしちゃった時とか、そういう時の対応も考えておく必要があります。
なるほど。高齢の方とか、スマホ操作が苦手な方もいらっしゃいますしね。
そうですね。そのあたりも配慮が必要です。
では、これらの課題に対して、記事ではどんな現実的なアプローチを提案してるんでしょうか。
はい。まず、全部の物件に一斉に入れるんじゃなくて、段階的に進めましょうと。例えば、交換しやすい標準的なシリンダーがついてて、かつ IT リテラシーが高そうな、まあ、若い方が多い物件から試してみるとか。
なるほど。スモールスタートですね。
ええ。製品選びも重要で、Wi-Fi がなくても動くオフライン型とか、本体に情報を記録するタイプとか、あと、やっぱり災害時も考えて、電池で動くタイプを選ぶのがいいと推奨されてますね。
停電しても大丈夫なようにですね。投資の回収についてはどうですか?コスト削減と家賃アップの組み合わせですかね?
そうですね。その両方、あるいはどちらかを軸に考えることになります。記事の事例だと、回収期間が短いと1年4ヶ月。長いと30ヶ月、つまり2年半ですね。結構幅があるんですが、
1年4ヶ月から30ヶ月、この差って何から生まれるんでしょう？
おそらくその回収期間の幅っていうのが、まさに戦略の違いを表してるんだと思います。1年4ヶ月みたいな短期回収は、多分業務効率化の効果がすごく大きかったケース。例えば鍵交換の疲労とか管理の手間を大幅に削減できたとか。
なるほど。
一方で30ヶ月ぐらいかかるケースっていうのは、家賃の上乗せを、まあ、控えめに設定したか、あるいは初期投資がちょっと高めの高機能なモデルを選んだとか、そういう可能性が考えられますね。
どっちのモデルを目指すかということですね。
ええ。運用リスクへの備えもすごく大事だと書かれてます。複数の解錠方法を用意するっていうのは、これはもう必須になりそうですね。
複数ですか？例えば？
はい。スマホはもちろんですけど、暗証番号とか IC カードとか、そして万が一のための物理的な鍵。こう、選択肢が多ければ多いほど入居者さんも安心ですよね。
確かに。
特に電池式は停電の時でもちゃんと動くので、災害対策っていう観点からも重要です。あとは入居者さんへの丁寧な説明とかサポート体制ですね。これも欠かせません。
便利さだけじゃなくて、いざという時の信頼性、そのバランスが大事だと。
まさにそのバランス感覚が鍵になりますね。
わかりました。ではこれまでの話をまとめて、皆さんがスマートロック導入を検討する上で特に心に留めておくべきポイントを教えていただけますか？
はい、3点あると思います。まず第一に、自分の物件との相性をしっかり見極めること。
相性ですか？
ええ。ドアの形状とか入居者さんの層、ネットワーク環境とか、そういうのを踏まえて、本当に導入するメリットがあるのか、どの製品が一番合ってるのか、これを慎重に考える必要があります。流行ってるからっていうだけだと失敗しやすいです。
なるほど、大事ですね。二つ目は？
次に、現実的な投資対効果 ROI の見積もりですね。
ROI？
はい。業務効率化でどれだけコストが削減できるのか、そして家賃上乗せとかでどれだけ収益が増やせるのか、この両面から具体的な数字で回収計画を立てることです。事例の数字はまあ、あくまで参考として、ご自身の状況に合わせてシミュレーションすることが不可欠ですね。
なるほど。そして最後は？
最後に、運用面の安定性と信頼性です。
安定性と信頼性。
ええ、特に災害時にもちゃんと機能するのかどうか、複数の解錠手段が用意されているか、入居者さんへのサポートは万全か、便利さだけじゃなくて長期的に見てちゃんと安心感を提供できるかどうかが、物件の価値を左右すると思います。
よくわかりました。今回はスマートロック導入の現実について、皆さんの情報源をもとに深く掘り下げてみました。効率化とか付加価値っていうのはすごく魅力的ですけど、一方でコストとか互換性、運用リスク、これを冷静に分析して段階的に賢く取り入れていく、そういう視点が重要になりそうですね。
そうですね。最後に、皆さんに一つちょっと考えてみていただきたい問いかけがあります。もしスマートロックが当たり前になった未来を想像してみてください。それって単に鍵が便利になるだけじゃないかもしれない。賃貸物件における標準設備のレベルそのものを引き上げて、入居者さんが住まいに求める体験自体を変えていく可能性があるんじゃないかと。その時、皆さんのビジネスはどう対応していくでしょうか。少し先の未来を見据えて考えてみるのも面白いかもしれないですね。